一宮の社会福祉2013年10月号。こんにちは。日に日に秋が深まってまいりますが、皆様いかがお過ごしですか？先日、社協への途中、JR の高架沿いの植え込みに紫式部を見つけました。あの壮大で華麗な源氏物語の作者の名にちなんだという紫式部。鈴なりの優美な実が秋の日に輝いていました。私は一枝倒ろうとしましたが、茎が意外に強靭で折れませんでした。代わりに手のひらにこぼれた小さな紫のつぶつぶをそっと握りしめていきました。それでは、一宮の社会福祉10月号をお届けいたします。はじめに表紙の写真です。今回は8月23日から25日まで岩手県で開催された子供ボランティアスクールの3枚の写真です。1枚目。陸前高田市の奇跡の一本松を遠くに望み、10名ほどの子供たちがヘッドマイクをつけ資料を示す男性の方を見ています。子供たちはオレンジ色の揃いのベストを着ており、その背中には一宮市社会福祉協議会の文字と一民のイラストが描かれています。子どもたちは現地のボランティアガイドさんから被災地の現状を聞きました。2枚目。6人の子どもたちが縦一列に並び、前の人の両肩に手をかけ、足を左右に大きく開いています。その足の間をオレンジのベストの2人が四つん這いでくぐっていきます。これは大船渡市での現地児童クラブの子どもたちとの交流の一コマです。3枚目は、その時の屋外での集合写真です。子供と大人を合わせた40数名が笑顔で並んでいます。表紙の写真でした。次は目次です。2ページ、3ページ。平成24年度一般会計決算報告、事業報告。新役員のご紹介。4ページ、5ページ。赤い羽共同募金。6ページ、平成25年度社会福祉協議会会費納入状況。ご寄付のお礼。7ページ、家族介護者等支援交流会参加者募集。手話講座、防災プチ情報。8ページ、9ページ、第25回みんなと一緒に福祉とボランティア活動展のご案内。10ページ、障害者相談支援センターだより。11ページ、見学バスツアー、介護職員初任者研修。12ページ、13ページ、ふれあい生き生きサロン、サロンリーダー養成研修会、ほか。14ページ、催し物のご案内。15ページ、編集ボランティアのページ。16ページ、裏表紙、写真による事業報告、応募クイズ、ほか。一宮の社会福祉の後は、あなたとティータイムです。表紙を終わります。ここで、社協の住所と電話番号などをお知らせします。社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会、本部総務課。尾張一宮駅前ビル4階。郵便番号 491-0858 一宮市栄3丁目1番2号。電話 0586-85-7024。 ファックス 85-7025。 大和事務所介護事業課。郵便番号 491-0847 一宮市大和町宮地花池赤中道9番地16。電話、ヘルパー関連 24-2995。ケアマネジャー関連 24-2996。ファックス、ともに 72-5022。微細支部、一宮市役所微細庁舎東館4階。郵便番号494-8601。一宮市東五津城赤備前12番地。電話 63-4800。ファックス 61-2970。ヘルパー関連電話 63-4801。ファックス 63-4802。木曽川支部。一宮市高齢者生きがいセンター内。郵便番号 493-0001。一宮市木曽川町黒田赤西沼51番地。電話 87-2000。ファックス 86-0309。ヘルパー関連電話 84-2870。ファックス 84-2860。ホームページアドレス http://www.138sk.org。 それでは決算報告、事業報告からお聞きください。
ページ3ページ。平成24年度一宮市社会福祉協議会一般会計決算報告と事業報告です。社協では、去る5月17日金曜日に理事会、24日金曜日に評議委員会を開催し、24年度事業報告及び決算について認定・承認を受けました。ここに市民の皆様、関係各位のご協力を厚くお礼申し上げるとともにご報告いたします。なお、詳細につきましては、本部事務所で確認できます。はじめに、一般会計決算報告です。24年度の収入決算額は、9億9554万3062円でした。収入の主なものは、介護保険等が3億1942万5871円で、全体の 32.1%。 経常経費補助金が1億6868万5034円で 16.9%。 会費が5361万860円で 5.4%。 共同募金配分金が3301万9309円で 3.3%などとなっています。支出決算額は8億4289万5164円でした。支出の主なものは、居宅介護等事業が4億3263万710円で、全体の 51.2%。法人運営事業が1億9038万677円で 22.6%。 居宅介護支援事業が7210万6308円で 8.6%。 ふれあいのまちづくり推進事業が5555万826円で 6.6% などとなっています。決算額でした。次に主な事業報告です。ふれあいのまちづくり推進事業。会員会費などを財源として、市会組織の充実強化、並びに地域福祉活動を推進しました。ボランティアセンター活動事業。ボランティア活動の育成援助と、社会福祉の増進を図りました。登録者数は、338グループ。11,184名と、個人540名でした。 市民啓発事業として、10月20日土曜日と21日日曜日に、福祉フェスティバル、みんなと一緒に福祉とボランティア活動展を開催しました。延べ4500名が参加しました。共同募金配分金事業。数え100歳以上の高齢者の方へ、長寿祝い金の贈呈、敬老会などの行事の協力・助成、障害児・障害者団体の行事や福祉実践教室の開催、児童・青少年福祉活動・母子育成事業などへの協力と助成、低所得者階層への援助、広報誌発行による福祉啓発、ボランティア活動の育成、歳末助け合い配分金による一人暮らし老人への慰問などを行いました。居宅介護等事業、訪問介護員が介護保険法及び障害者自立支援法、現障害者総合支援法に基づく居宅介護サービスの提供と市から受託した介護等事業を実施しました。主なサービス提供の延べ回数は、介護保険事業の指定訪問介護が 47,704 回、障害福祉サービス事業の指定居宅介護が 23,230 回、移動支援が 1,467 回、障害者相談支援が 4,555 回などでした。居宅介護支援事業。介護支援専門員が介護保険法に基づく適正な居宅介護支援を行いました。延べ件数は介護認定調査が255件、ケアプラン作成が3171件、介護予防ケアプラン作成が976件でした。福祉サービス利用援助事業。自らの判断で適切な福祉サービスを受けることが困難な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方などが地域で自立した生活が送れるように福祉サービスの利用援助などを行いました。地域福祉サービスセンター事業。在宅の要援護者及びその家族の方などを対象に福祉に関する相談に応じ、適切な福祉サービスが提供されるよう、総合的な連絡・調整を行い、援助しました。基金運営事業。基金の造成に努め、その利息及び寄付金にて、一人暮らし老人とのふれあい事業に協力し、助成しました。事業報告でした。社協新役員のご紹介です。この度、6月1日開催の理事会におきまして、次の方々が会長、副会長として選任されました。会長は学識経験者の河村正夫さん。副会長は町会長連区代表者連絡協議会会長の田島清友さんと、民生児童委員会長連絡協議会会長の坂上段次郎さんです。なお、任期は平成25年6月1日から27年5月31日までです。新役員のご紹介でした。
4ページ、5ページ。赤い羽共同募金について。赤い羽共同募金のことを知らないという人はほとんどいません。また、赤い羽は俳句の季語にもなっているように、人々の間に浸透しています。でも、共同募金の仕組みや特徴をきちんと把握しているかというと疑問です。そこで、共同募金の仕組みを整理してみました。赤い羽共同募金は、1947年から始まりました。その当時は第二次世界大戦が終わったばかりで、家を焼かれたり、お父さんお母さんが怪我をしたり亡くなったりした子供たちがたくさんいました。 そこで困っている人たちのためにみんなで助け合っていこうと赤い羽共同募金が日本中で行われました。募金は都道府県を単位として行われています。お寄せいただいた寄付金は都道府県ごとに配分委員会の審査を経て都道府県内の福祉施設、団体の活動に役立てられています。期間は毎年10月1日から12月31日までの3ヶ月間、学校や町などいろいろな場所で募金が行われています。赤い羽共同募金はたくさんのボランティアの人たちが支えています。募金を呼びかける人も、募金に協力する人もみんなボランティアです。皆さんの温かい心が込められた募金は、お年寄りや体の不自由な人、子供たちなどのために役立てられます。また、地域で安心して暮らすための福祉の街づくりの活動にも役立てられている身近な募金です。共同募金に参加するには、寄付をして参加する方法と、募金ボランティアとして参加する2つがあります。募金の方法として、駅前やショッピングセンター前などで募金をする街頭募金。皆さんの家庭から協力してもらう個別募金。会社で働いている人たちが寄付をする職域法人募金。学校で児童生徒に協力してもらう学校募金。地域の福祉祭りなどのイベントで募金をするイベント募金。ホームページから申し込み、コンビニなどで寄付をするネット募金などがあります。いろいろな方法で募金を呼びかけていますので、それぞれの生活パターンに合わせて募金にご協力ください。共同募金の仕組みについてお伝えしました。該当募金日程は、10月1日火曜日と6日日曜日です。場所は、尾張一宮駅前ビル。名鉄一宮駅前、市内ショッピングセンターなどです。また、赤い羽共同募金の児童生徒の作品コンクール入賞作品を、10月19日土曜日と20日日曜日、一宮スポーツ文化センターで行われる福祉とボランティア活動展内で展示します。期間中、会場にガチャガチャ募金箱を設置します。ぜひご来場ください。今年度の一宮市共同募金委員会の目標額は4490万円です。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。赤い羽共同募金についてでした。
6ページ。平成25年度一宮市社会福祉協議会会費の納入状況です。今年度も町内会などを通じまして、社協会費の納入に多数のご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうございました。市民の皆様方からいただいた会費は、市会を通じて地域福祉推進のため、各種社会福祉事業に活用させていただいております。なお、会費につきましては、随時受け付けておりますので、社協や市会の各種事業にご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。会費は、一般会員、一口500円、法人会員、一口1000円です。平成25年7月31日現在の各市会の納入金額です。宮西、142万8500円。貴船、165万3500円。神山、179万5400円。大師、166万7250円。向山、142万8000円。富士、206万1000円。羽栗、238万4000円。西成、534万5700円。丹陽、391万4500円。浅井、304万3500円。北方、155万
4500円。ヤマト494万4270円。今伊勢351万8500円。奥210万5500円。萩原273万2900円。千秋276万6000円。おこし53万7000円。このぶ中島156万円。三条180万8000円。大徳146万6000円。朝日189万6500円。海明115万3000円。木曽川町307万7850円。合計5384万1370円となっています。市内23の連区単位に組織された市会では、地域福祉推進活動、ふれあい事業、見守りネットワーク事業、地域振興活動、敬老会事業、災害時要援護者支援事業を行っています。社会福祉協議会の会費の納入状況でした。ご寄付のお礼です。平成25年4月1日から7月31日までのものです。アグリの森、アグリホール一宮西、SB 建材株式会社、おこしジュニアクラブ OB 会、ギャラリーモンベール、若松宗和さん、飯田藤江さん、大山康子さん、海明小学校1年生2年生、校舎愛知県宅地建物取引業協会西尾有支部、匿名の方4件、合計877万7771円でした。ご寄付ありがとうございました。7ページ。家族介護者等支援交流会の参加者を募集します。日々の介護から少しの間だけ離れ、介護に役立つお話を聞いたり、音楽に耳を傾けたりしませんか？バスツアーでは同じように家庭で介護をしている方々と日頃の悩みなどを話し合いながら、心や体をリフレッシュしましょう。この交流会は3回行います。1回目は10月17日木曜日午前10時から11時30分まで、中保健センター保健師の講演会。2回目は10月24日木曜日午前10時から10時50分まで、二胡奏者三ヶ氏の演奏会と、午前11時から12時まで、介護者とケアマネジャーとの意見交換会を行います。場所は1回目、2回目ともに、社協大和事務所会議室です。3回目は11月7日木曜日、午前8時45分から午後4時45分頃まで、日帰りバスツアーで岩村散策と稲部、夏焼け温泉へ出かけます。対象は市内にお住まいの方で、介護保険法において、要支援1、2、要介護1から5と認定された方を在宅で介護し、3回すべて参加できる方です。参加費は500円。定員は先着順で30名です。申し込みは10月1日火曜日、午前9時から、電話で本部へお願いいたします。ボランティア養成講座、手話講座、スタート編を開きます。日時は10月17日から3月6日までの毎週木曜日の計20回、午後1時から3時までです。詳しいことは社協本部へお尋ねください。防災プチ情報。災害に対する備えは万全ですか？食料編。家庭での食料備蓄について、これまで3日分とされていたものが、 一週間分以上確保する必要があると見直されたことをご存知ですか？一日一人当たりの目安は、お水3リットル、お米3合で、4人家族の場合、なんと、お水84リットル、2リットルのペットボトル42本分、お米は13キログラムです。災害専用として保管するには膨大な量かもしれませんが、日常的に使いながら使った分を補充していく方法で、常温保存できるレトルト食品、缶詰や根菜類なども含め、日頃から備えておきましょう。家具固定編。自分や家族の命を守るため、ご自宅の家具固定はお済みですか？自分で固定することが難しい場合、お手伝いしてくれる団体がありますのでご活用ください。対象は一宮市にお住まいの方です。費用は工事費無料ですが、金具代など実費負担です。連絡先は一宮防災ボランティアネットワーク、代表伊藤さん、電話090-4794-8863です。
8ページ、9ページ。第25回みんなと一緒に福祉とボランティア活動展を開催します。日時は10月19日土曜日午後1時から4時まで、20日日曜日午前10時から午後3時30分までです。会場は一宮スポーツ文化センター1階から4階です。入場は無料です。両日とも先着500名とアンケートにご協力いただいた方に粗品を進呈いたします。主な催し物です。1階はステージコーナー、共同募金啓発ポスター書道展、企業ボランティアコーナー、福祉機器展、東北応援コーナー、模擬展コーナーがあります。なお、ステージコーナーでは、ボランティア団体による活動発表や各種団体によるアトラクションもあります。19日土曜日午後1時からと、20日日曜日午前10時15分からです。2階は、福祉団体、福祉施設、行政の活動紹介フロアと、触れ合いバザーコーナー。3階は、福祉体験フロア。4階は、福祉推進校、児童関係団体の活動紹介フロアです。塗り絵の受付もあります。幼児、児童が対象で、事前に配布されたチラシの塗りを持参された方に記念品をお渡しします。今回の注目イベントです。体験コーナー。炊き出し体験を19日土曜日午後2時30分から、救命体験を20日日曜日午前10時30分と、午後1時30分から行います。体験希望の方は、1回受付にて当日お申し込みください。なお、防災を加えた従来のメニュー、手話、点訳、朗読、車椅子、高齢者議事、障害者パソコンも体験できますので、ぜひご参加ください。体験コーナーを2カ所以上回られた方は、ビンゴゲームにも参加できます。福祉映画上映会、19日土曜日午後1時10分から、柳瀬隆史シアター、アンパンマンが生まれた日、春の笛。午後2時20分から、生き抜く、南三陸町、人々の一年を上映します。他に、ガチャガチャ募金箱と、20日日曜日午後3時から触れ合い餅つき大会があります。クイズラリーに挑戦。会場内に設置してある10カ所のクイズに答えると、参加者全員に参加賞があります。8問以上正解されたお子様は、輪投げ、風船釣り、ビンゴゲーム
いずれかに参加できます。触れ合いの輪を広げよう。福祉とボランティア活動展のご案内でした。
10ページ。障害者相談支援センターだより。一宮市障害者機関相談支援センターが平成25年5月1日に開所しました。これまで障害を持つ方々の様々な相談に対応してきた障害者相談支援センターとともに、障害を持つ方々が住み慣れた地域で暮らし続けるためのまちづくりを進めていきます。障害者機関相談支援センターの役割は、1、障害に関する総合相談。2、地域の相談体制の構築。3、地域の相談員の広報支援。4、相談機関の連携強化。5、相談員の人材育成。6、サービス等利用計画の資質向上。7、自立支援協議会に関することです。障害者相談支援センターの役割は、1、障害のある方、そのご家族からの様々な相談対応。2、障害福祉サービスの利用支援。3、関係機関との連絡調整。4、自立した生活が送れるよう、総合的かつ継続的支援です。例えば、市民の方が、障害があるけど仕事がしたい。どうしたらいいの？福祉サービスってどうやったら利用できるの？など、困った時は、障害者相談支援センターへ相談してください。各地域の担当事業所の相談員が対応します。相談員の方が、課題が山積みだ。事業所だけでは対応が難しい。など困ったことは、機関へ相談してください。一緒に解決策を考えます。必要な時は訪問等に同行します。障害者機関相談支援センターは、思いやり会館3階、電話 26-2230 です。障害者相談支援センターは、アスカ、電話 81-7260、ユンタク、64-5882、今伊勢 45-1120、ピース46-5009、夢うさぎ86-4003、一宮62-8678です。ご利用は両センターとも月曜日から金曜日までの9時から17時までです。11ページ。見学バスツアーを開催します。参加資格は、福祉の仕事に興味のある方、障害を持った人たちと何かしてみたい、誰かの役に立ちたいと思っている方です。日時は、10月24日木曜日、9時30分から15時30分まで、定員は25名、先着順です。締め切りは10月11日金曜日です。参加費は800円。昼食代、おやつ代を含みます。見学先は、ひなの花、三三木曽川、双葉ドリーム作業所、玉の井ホームです。申し込み連絡先は、一宮市障害者相談支援センター、アスカ。担当は立松さんです。介護職員初任者研修受講者募集のお知らせです。ホームヘルパー2級研修相当です。日程は11月9日土曜日から26年4月19日土曜日までの全24回、全日程出席できる方です。会場は愛知極み看護短期大学。受講料は5万6000円。テキスト代を含みます。定員は20名。募集期間は9月25日から10月30日まで、定員になり次第締め切ります。申し込み先と主催は、 株式会社 DS 電話 24-4873 です。詳しいことは主催者にお問い合わせください。11月22日金曜日、終わり一宮駅前ビル4階での心配事相談は中止とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
12ページ、13ページ。ニューふれあい生き生きサロン。一宮市では平成24年から25年までの間に9つのふれあいサロンが立ち上がりました。新しく立ち上がった賑やかなサロンをコメント、写真とともにご紹介します。1、貴船ふれあいサロン。貴船公民館において、第1、第3月曜日の13時30分からです。ゲームに歌に体操に楽しい企画が盛りだくさんです。たくさんの高齢者の方々が長テーブルのお茶とお菓子を前に向かい合って歓談しています。2、アザイふれあいサロン。アザイ公民館において第2、第4木曜日の10時からです。参加者がたくさんで、いつも笑いの絶えない楽しいサロンです。女性の方々が畳の上に横向きに寝て、片足を上に上げ腕を伸ばしストレッチ体操をしています。3. ゆったりサロン丹陽。平安会館丹陽の近くの旧喫茶組において、第4金曜日11時30分からです。みんなで作ってみんなで食べるとおいしい。食べ物の置かれた座卓があります。その周りで首の運動をしている男性と女性がいます。4. 元気・健康と食・料理サロン。間引き公民館において金曜日10時からです。元板前さんから教わる本格料理サロンです。この日はサバの味噌煮と変わりがんもどき。料理の材料を前に、板前さんとエプロン姿の女性たちがいます。5. 生き生きサークル in 西成。浅野老人憩いの家において、第一火曜日10時からです。スタッフも参加者もみんな仲良し。皆さん表情が生き生きとしています。たくさんの女性が卵の殻で作った匂い袋を手に、一堂に並んでいる集合写真です。6. ミニ会ふれあいサロン。微細障害学習センターにおいて、第1、第3火曜日13時からです。ミニ会に来れば気分をリフレッシュできますよ。5人の女性の方が針を持ち、布やハサミや糊を使って手芸をしています。今回は壁掛けです。7. 木曽川シルバー健康体操サロン。高齢者生きがいセンター2階において、第2、第3金曜日14時からです。健康づくりリーダーさんが教える健康体操、音楽と笑い声でとても賑やかなサロンです。車座になった男女の方々があぐらをかき、両手を組んで伸びをしています。8. 爽やか生き生きサロン。幸原住宅集会所で第4日曜日13時からです。喋って歌って楽しいサロンです。9. 東割田生き生きサロン。東割田公民館で第4日曜日9時からです。健康体操、レクリエーションやっています。8、9は写真はありません。新しいサロンのご紹介でした。ところで、サロンとはどんなところでしょうか。一人暮らしの方や在宅で過ごしがちな高齢者の方などが、自宅から歩いて行ける場所に集い、楽しい時間を過ごす場所です。内容は、レクリエーションや健康体操、料理など、サロンによって様々です。地域の方が来たくなるような工夫をされていて、参加者の方も毎回楽しみにしています。現在、社会福祉協議会で助成しているサロンは全部で25箇所あります。 ふれあい生き生きサロンリーダー養成研究会受講者を募集しています。日程は11月1日から29日の毎週金曜日で、22日を除く合計4回です。時間は10時から12時までで、場所は花池の社協大和事務所会議室です。また、福祉レクリエーション講習会を1月下旬より、社会福祉協議会大和事務所で開催します。市内にお住まいお勤めの方で、サロン運営者、福祉施設関係者、レクリエーションに興味のある方など、お待ちしています。以上、ふれあい生き生きサロンなどについてお伝えしました。詳しいことは、社協へお尋ねください。
14ページ、催し物のご案内です。木曽川ボランティアフェスティバル2013を、コムネックスみずほ文化祭と同時開催します。日時は10月26日土曜日の午前10時から午後2時まで、会場は一宮市高齢者生きがいセンターです。ボランティア活動体験、大正語とオカリナなどのミニ講演、福祉バザー、ビンゴ大会、水豚、カレーなどの模擬店コーナーがあります。先着入場者150人に粗品が進呈されます。お問い合わせ先は丹菊さん、電話 87-3977 です。第13回カシノキフェスティバル、つなごう手と手、広げようみんなの輪を開催します。日時は11月3日日曜日の午前10時から午後2時まで、会場は微細グリーンプラザ北の富田山広場です。各種団体のステージ、みたらし、豚汁、ジュースなどの模擬店コーナー、フリーマーケット、バザーなどがあります。お問い合わせ先は、カシノキフェスティバル事務局、63-2111 です。第8回福祉の集いを、11月10日日曜日の午前10時から午後2時まで、微細商工会館駐車場で開催します。ボランティア活動紹介コーナー、福祉体験コーナー、みたらしぜんざいフランクフルトなどの模擬店コーナー、ボランティアグループによる園芸などがあります。お問い合わせ先は河村さん、62-1960 です。第24回コスモス祭りを、11月24日日曜日の午前10時から午後2時30分まで、彦田公園で開催します。受産施設製品の販売、模擬店、リサイクルバザー、ステージやゲームの企画などがあります。お問い合わせ先は、コスモス福祉会、アスカ、担当岩田さん、75-4680 です。西尾張ブロックボランティアフェスティバル、広げよう地域の絆、つながりから新たな風を開催します。日時は12月15日日曜日の午前10時から午後2時30分まで、受付は午前9時30分から、会場は尼市樹木寺公民館です。日本福祉大学学長補佐の原田正樹さんによる講演会と、ボランティア団体のブース出展や、福祉施設の出展があります。催し物のご案内を終わります。
15ページ。編集ボランティアのページ。障害者が地域で共生共存。一宮市杉山に肢体不自由児のための特別支援学校があります。愛知県立一宮養護学校です。昭和48年4月に開校され、施設や教育の充実が図られてきています。身体障害や知的障害の程度に応じて、3つのモデルの教育課程が用意されており、幼稚部から高等部まで一貫した教育が行われています。現在、幼児・児童・生徒数は167名、職員数は非常勤を含めて150名です。 子供たちは一宮市内だけでなく、東は江南、南は弥富からも通ってきています。また、通学が難しい小学部、中学部の児童生徒のために訪問教育も行っており、寄宿舎も設置されています。養護学校の地域社会との関わりを中心に、教頭先生からお話を聞くことができました。一宮養護学校では、地域の学校との交流及び共同学習を行っています。小学部では、羽栗小学校との間で年2回の交流と文化祭の作品展示、共同制作を行っています。中学部では、羽栗中学校との間で年2回の触れ合い交流と、養護学校での文化祭の作品展示や、授業の交流を行っています。高等部では、一宮北高等学校の福祉実践コースの生徒を中心に、運動会やホームルームに参加したり、ブラスバンド部が文化祭で演奏したりと、いろいろな交流が行われています。また、居住地校交流として、養護学校の児童13名が、住んでいる地域の小学校の授業に年3回ほど参加しています。このうち2名は県の肢体不自由児スクールクラスターモデル事業として年間20日交流しています。これには受け入れ側の理解が欠かせません。一宮養護学校には学校評議委員会があり、地域に住む方、医師、大学教授、障害者支援施設長、保護者が委員として参加し、出された意見や提案は学校運営に反映されています。公開授業、運動会、文化祭、卒業式には地域の人々が多く参加しています。去年の一宮七夕祭りでは、美容組合一宮支部の行為により、浴衣ヘアショーに生徒が参加しました。浴衣を着る機会の少ない子供たちや親にとって、地域の方からの誘いは驚きであり、浴衣を着てショーに参加できたことに感激したそうです。社会参加の機会として、今年も続けて参加しました。次回には、一宮養護学校が6年前から取り組んでいる、みんなプロジェクトを取り上げる予定です。なお、このプロジェクトは、障害児に必要な衣服や小物を地域社会のみんなで協力して作り上げる取り組みです。一宮養護学校のご紹介でした。一宮真心20周年記念フェスティバルを開きます。日時は、11月3日日曜日、10時から15時まで、雨天決行です。テーマは、人生彩り。場所は、真心ふれあい広場、及び九品寺公園です。リサイクルバザー、模擬店、楽しいイベントを開催します。一宮真心は、共に生きる暮らしを目指し、在宅福祉サービスをこの地で発足して20年になります。おかげさまで地域の皆様のご支援と励ましをいただいております。これからも地域の安心の窓口として活動を継続してまいりたいと思います。活動内容は、在宅支援として家事・介護支援、移動サービスとして通院などの移動支援を行います。地域の皆様との触れ合いを企画し、毎週木曜日に触れ合いサロンを開きます。障害児一時預かりのレスパイトサービスも行っています。お問い合わせ先は NPO 法人一宮真心。住所一宮市文京 1-4-6 電話73-8707です。一言。先日、市民 NPO と 企業の共同フェスタに参加しました。産・学・官の連携活動はよく知られていますが、NPO× 企業という図式は市民にはあまり理解されていないのではないでしょうか。企業は事業継続のためにも働く人の高齢化、家族の少子化への対応が必要となります。希望者には65歳までの雇用確保を義務付ける法律が施行されたのもその一環ですが、企業としては30年後、50年後の社会情勢を見据えた体制づくりが急がれていると思います。NPO が蓄積してきた福祉事業のノウハウと、企業が持つ組織力、運営力の共同合体は、さらなる超高齢時代の対応に大きく貢献すると思います。人口ピラミッドが正三角形時代の社会の仕組みが、逆三角形の時代に合うわけがありません。NPO× 企業イコール相乗効果を期待してやみません。一言でした。これで編集ボランティアのページを終わります。
16ページ、裏表紙。写真による事業報告です。紙面には4枚の写真が掲載されています。1枚目、障害者スポーツ大会。体育館で大勢の子供や大人たちが笑顔で綱引きをしています。2枚目、盲導犬訓練センター見学会。アイマスクをして盲導犬のハーネスを握った女の子に、リードを持って訓練士さんが付き添っています。3枚目、美容奉仕。ブルーシートを敷いた室内で、男女の美容師さんたちが、ケープをして椅子に座った人たちの髪をカットしています。4枚目、夏休み子供手話教室。女性がホワイトボードの前で手を広げて子供たちに説明しています。ホワイトボードには、おはよう、こんにちは、など、挨拶の言葉が書いてあります。写真による事業報告でした。一宮市社会福祉大会開催のお知らせです。日時は11月22日金曜日、13時から15時30分まで。会場は一宮市市民会館です。内容は、多年にわたる功労者の表彰と、元殿様キングスの多田宗兵衛氏による講演です。応募クイズです。10月19日土曜日と20日日曜日に開催される福祉とボランティア活動展は、今年で何回目を迎えるでしょう。抽選で5名の方に、クオカード、500円分をプレゼントします。はがきにクイズの答えと本誌に対するご意見ご感想、住所、氏名、年齢を明記の上ご応募ください。宛先は郵便番号 491-0858 一宮市栄3丁目1番2号尾張一宮駅前ビル4階一宮の社会福祉編集係です。10月31日木曜日必着です。当選者は発送をもって返させていただきます。なお、前号のクイズには58通のご応募をいただきました。多数のご意見やご感想ありがとうございました。裏表紙でした。以上で、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会発行、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2013年10月号、ナンバー26を終わります。